上海から愛を叫ぶ。上海で愛を叫ぶパーソナリティのようです。この番組は私ようが上海からいろんなジャンルのサブカルチャー愛を叫びます。皆様がもういい、お腹いっぱいだと目の前のブザーを押すまでに続きますので、注意してお聞きください。もし話がうまくいったら天のブザーが鳴り、番組がそのまま終わります。上海から愛を叫ぶ第13回でございます。
イエーイ。
パーソナリティのようです。今回はMC 周さんお一人だけでした、ね。
はい、来ました。
はい、
たまにはね、一人でじっくり話を聞く回があってもいいんじゃないかと思いまして、
ね、
はい、
よろしくお願いします。今回はですね、ちょっとご紹介したいのは、はい、私がすごく好きな歴史漫画でして、原作は多分小説だと思うんですけども、
はい、
漫画家は、池上良一さん、
もう巨匠ですね、はい、
が、書いた、信長という作品です。
すごいですね、はい、中国の人が日本の戦国時代の話を勉強する
そうですね、そうですね。私すごく戦国時代に興味持ったのは、そもそもゲームの
やっぱりそうか、
おかげで、
そうですね、
戦国無双とか、
あ、
信長の野望とか。
なるほどなるほど。
でもこう歴史時代についてあの学校では勉強してないので。
そうですよね、当然
ですから、こういう一応ぼやんとしたあれ、知識としては信長さんが最後はどっかのお寺で死んじゃったっていう、というぐらいしか知らない。
それは知ってたんですか？
それは、はい、
すごいですね、
知ってます。
なるほど、
そう、それは確か鬼武者というゲーム、
ゲームで、
そこの信長、それも信長が玄幕にな
るほど
やって本能寺で倒されたっていう、そこはなんとなく知ってるんですけど、でも本当の歴史についてはわからなくて、
はい、
これをたまたまこの本屋さんでこういう漫画、
はい、
信長だっていう漫画で、それで手を取ったわけです。
なるほどね、
はい。私がこの漫画の見どころとして、
はい、
3つ自分としてまとめました、
はい、
もし読んでない方に紹介するためにはこの3つが私がすごく見どころだと思います。
ちょっとそれを発表して、
はい、
いただきましょう。
まず1つ目はですね、
はい、
すごくリアル風の絵、
池上さんはそうですね、
そうですね、この漫画というと、ちょっとはこう漫画チックというか、漫画読んでるという、
ちょっとね、デフォルメというか、ちょっと分かりやすい、単純化するじゃないですか。
そうですね、ちょっと二次元のあれ、感じがするんですけど、
まあ、池上さん劇画立つってい
う
やつですね。
池上さんがすごくなんていうの、 リアル、
そうですね、影とかビッと入るでしょ、
そうですね、
顔とかに、
はい、うん、それの一つと、すごく合戦シーンが迫力があって、
なるほど、ね、戦闘シーン、ね、
戦闘シーンがもう、なんか本当に
痛そうに見える、
そう、本当に目の前でこう、漫画を本を開いたら本当に目の前にこう馬に乗って兵士たちがこう
わーってやってそう
ってやってる絵がすごく迫力でして、
なるほどね、
はい、面白いですね、うん。2つ目としては、
はい、
毎巻これ全部で8巻あるんですけど、
はい、
毎巻の後ろに信長の年表と、
はいはいはい、
有名武将のその時代の戦国時代の有名武将の紹介が、
はい、ありますね、
載ってありますね。こういう私みたいな中国人でも、
はい、
あと あまり本来多分学校で歴史勉強についてあまり興味ない日本人の方でも、これ漫画読みながらこれを最後に、これを
勉
見
強で
て、
きるね。なるほど。
勉強できます
結
の
構
で。
詳しく書いてありますね。
そうですね。
これはいいですね。
これ3つ目としては、本当の歴史、史実と伝説の話がうまくこう融合されてて、どこまでが真実か、どこまでが作り話か分かんないんですけど、でも読み手としてはすごく面白く感じますので。
言うなれば、これもこれで昔話みたいな感じだから
そうですね。
ね。なるほど。そういうんで、多分なんか歴史と歴史をつないでんでしょうね、うまく間を。な
そう
る
で
ほ
す。
ど。すごいな。でもこんな細かい絵を毎コマ毎コマ描くってめちゃくちゃ大変だと思うけ
そう
ど、
ですね。
こういう漫画中国にあるんですか？
ないと思いますね。
ここまで気合い入れ
ここ
て
まで、
描く人はいないですか？
しかも残念ながら、こう中国の歴史、すごく中国人より詳しく書いてるのは日本人ですね。
そうです
三
ね。
国志でも
確
日
か
本
に。
人の横山さん、
三毛三国志、そうですね。いっぱいいますね、書いてる人は。
衡山光辉、横山、
それ有名なんですか？
そうそう、有名なんですよ、
なる
三
ほ
国
ど。
志の人、書いてる人とか。
そもそもだって三国志も普通にゲームめちゃくちゃ売れて
そうです
めちゃ
ね。
くちゃ売れてますからね。確かにそうかもしれない。日本人歴史ものが好きですね。
そうですね。
昔から。確かに。そうか。そうする。いやでもな、中国の人に中国の歴史書いてもらったら楽しそうなんだけどね。合戦シーンとか。
そうですね。
もっとリアルに書けるんじゃないかなと思いますけど。なるほど。
で、この中で、この漫画では信長の、一番最初の、今川
今川義元。
義元を倒すの、
さあ、
私はトンシャチェンの
戦い？
戦いしか読めないんですけど
確かに、日本人でも難しいと思いますよ。中学生とかね、歴史始めて、絶対出てくる場所なんでね。桶狭間の戦いですね。
桶狭間の
そうです
戦
ね。
い。なんか自分、信長はたったの
そうですね。
何千人の、軍隊で、でも相手はもう何倍もの、
そうです、そうです。
何万の軍隊が持ってて、でもそれを倒したっていう、
それ
すごいこと
は
ですけ
すご
ど、
いこ
もう
と。
そこから最後に、1582年の、本能寺の変で倒されるまで、この全部8巻の、信長が、こういう人生の中で大きな出来事、すべて漫画として
なる
表
ほど。
現されてます。
なんか好きなお話とかあ
そう
る
で
んです す
ね、
か？
私好きなエピソードがその中で2つがありまして、1つはこうもう何年かは忘れちゃったんですけど、この越前攻め、信長が軍隊を、率いて、朝倉を、討伐、朝倉家という、この武将家を討伐してる時、その時浅井長政という人が信長と本来同盟
そうです
関係
ね。
になってるんですけど、しかもその浅井のお嫁さんは信長の妹でお
そうで
市
す
の
ね。
方
だから家
という
族
人、
です
そう
ね、
の家族
浅井
で
さ
し
んとは。
て、でも浅井長政は朝倉家とはまたこう、良い関係というか、
なんかね、織田信長よりもずっと先祖代々付き合ってるのが朝倉だった
そう
んで
です す
ね。
ね。だから信長がこの朝倉を攻めると、このなんあの浅井家はこう先祖代々のこう誓いに
そうっ
沿
す
っ
ね。
て朝倉を助けなきゃいけない。でも助けるとなると、信長が
家族を裏切るっ
家
ていう
族
ね。
を裏切るということになるので、
そうっすね。
でもう最初は あの信長はそういうことを知らずに、うん、あの攻めてたんだけど、あのこの漫画の中ではお市の方が、うん、あの信長に、こういう、小豆を積んだこの袋を送ってるんですけど、うんはい、あの決して書く文字では書いてない。
そうですね、
あの
暗号みたいな、
そう暗号みたいな感じで、うん、でもこれさすが信長ですぐ分かったの、うん、これはつまりあの頭と、うん、後ろ、
ね、尻
尾のところにあの全部、うん、結まれてて、うん、つまり、ね、ネズミ袋の、
うん、だからもう閉じ込められ
閉じ込められるよっていう、
そうですね、
あの前後挟ま打ちされるよっていう意味で、それで野村が初めて裏切りに気づいて、
うん、
そこからあの逃亡してるんですけど、
うん
はい、あのそれをうまく、
そうですね、
うまく、うん、あの九死に一生、一生を得て、ね、あの危機達し、うん、あの達したんですけど、うん、あのまあごあの 何年か経ったらまたこのその朝倉家をあの滅んじゃったんですけど、攻めに行ったんですけど、でもこの漫画では最後の最後までこの朝倉の命だけは許してやるよという、
なるほど、
というふうに書いてます。
浅井の方は、
あ、朝倉じゃない、あの浅井
そうでしょ、
浅井でした
やばい、
朝で一緒
だ、朝です、
そう、はい、やっぱ家族だから許したっていうのを、
そうですね、
まあちょっとそれは本当のところは分かんない
よね、うん、そうですね、
なるほど、
うん、で2つのエピソードとしては、
うん、もう1つか、
あのもう1つは、うん、信長が、1人の兵士に化けて、
うん、
あの上杉謙信の本隊の近くに、行って、
うん、
その何のためかというと、あの上杉謙信がこの軍隊が、うん、あのもし九州を受けたらどういう反応するのかという、う
ん、
というところを見たいんです。だから部下の人にあのこの当時の、銃を持たせて、
うん、
こうぶっ放してこいという言われて、部下はすごく意図が分からずに、ここまでじゃ上杉謙信を仕留めないよと、
まあそうだね、うん、
いやいや、あの上杉謙信を仕留めてこいとは言ってないから、うん、あのとりあえずもうぶっ放してこいと、
うん、
こう銃を撃ったら、あ実は山の上で撃ってるんですけど、
うん、
上杉は下この山の平地で、
うんうんうん、
あの進軍をしてて、
はい、
でその銃を聞いたら、銃声を聞いたらこうすぐ軍隊がすごく綺麗に交代っていうか、
はいはいはい、
隊の形を変えて交代するんですけど、うん
はい、
それをあの信長が山の上で見て、うん、あこういう風に変えてるんだって勉強してる、
逃げる訓練もできてる、
訓練できてる、でも謙信もあこう私をわしをこう撃つためじゃないなら、ただこう、うん、うちの
逃げ方を
見るもんなら、うん、この山の上の人間ただもんじゃないなと、
なるほどね、
ですぐあのこう追っ手を、派遣して、で信長を、まあ、信長とはもちろん知らずに、
まあね、
このただものでないものを、こう捕まえてこいと、言ったんですけど、まあ、これも信長がもう、まあ、運も多少入っていって、うん、あの最後にうまく、逃げ出して、
なるほど、ね、
というエピソードです。
なるほど、まあ、頭がいいっていうエピソードですよね、
うん、そう頭いいのとあの運が入ってるエピソードです ね、
そうですね、これ両方頭いいですよ、上杉
そうそう、これそう、そういえばこの漫画でこうなんだ、あの武田信玄も、うん、本当はもう やっててあのもう負けそうになるときは、うん、武田信玄途中であの、うん、亡くなっちゃって、
そう病死するんですよ、
病死するんですけど、うん、これでも息子さんはあんまり、
うん、まあね、そりゃそうなんだよ、もう お父さんがすごいと子供はダメでしょ、
あそうなんですよ、
そうですね、それはもうしょうがない、はい、徳川もそうだし、いろんな人たちがそう、
徳川はダメですか。
徳川は2代目がダメでしょ。
あ、それは知らないんですね。そうですか。
1代目がすごすぎて2代目がダメで、で3代目が2代目を見たから3代目は頑張るみたいなそういう歴史だね。
あ、でこの中でそうですね、この信長はもちろんのこと、うん、この他の武将たちについてもこう面白いエピソード、あのこうエピソードもあって、
うん、
例えばこの、天下人になった、豊臣が、
うん、
あのなんか猿と呼ばれて、
そうそうそうそうそう、
これどういう流れで猿と呼ぶようになったのかというところまで書いて、
はい、というわけで
鳴らしましたね、
はい、だって話が信長からだんだんだんだんずれていったんでねもういいかなと
分かりました、
はい、
ですね、うん、この漫画はすごくまだ読んでない方にも紹介したくて、あの今日あの、このラジオで話したんですけども、
なんかちょうどいい量ですよね、
うん、
なんか8巻とか言ったら、
そうですね、ちょうどいい、うん、もうこれもう
日曜日とかね、
そうですね、日曜日土曜日日曜日2つ、ね、日があればすぐ読みを終わりましたので、うん、ですね、この私がこれを読んですごく思ったのは、
うん、
信長がこの当時の戦国時代の他の部署の中で一番、
うん、
先を見てるっていう、
あ、うん、確かにね、
この中で一つのすごく細かい描写としては、
うん、
あの信長が外国人、当時の南蛮人、
うんうん、
スペインかどっかの、
うん、
使者の方から、うん、あの地球儀を送られてきて、これは何ですかと聞いたら、
ね、
あの ここは、ヨーロッパです、ここは何々大陸、ここは、天、この信長様のに日本ですとか、うん、で言われて、
うん、
でもでそれで理解したんです
。なるほどね。
これもし当時の日本人他の部署って言ったら、うん、もう地球、あ、そもそもあの
丸い
っていうのは思わないでしょ。そういう概念がないんです、うん、でもそれを理解したのはあの信長だけだと言われています。
なるほどね。
でその時は信長は、あ、日本以外にもこんなに広い国があるんだって、
ああ、で目の前にその人がいるからね。
そうですね、うん、はい、
なるほど。
だからこの私が思うに、もし信長がこの本能寺で、
うん、
あの明智光秀に倒されていなかったら、
うん、
そのまま、まあ、天下人になっていたとしたら、うんうん、多分もう日本の近代化があ
と3、
400年ぐらい早く来ているかもしれないんですね。
そうですね。
もうこの300年 の, あの徳川 の, あの幕府も来ずに、
そうだ、ね、
もちろんその後 の, あの維新もなく、
うん、
もう信長がそのまま維新しちゃいそう
な、そうだね、確かにというかそこまで理解してる中国人面白いですねなかなかそんな人の国のね、
うん、
歴史をそこまで興味持ってやるって、
ね、いや私好きなんですよこの歴史漫画。
ゲームってすごいなっていうことですね、
はい、ありがとうございます、
はい、
皆さんぜひあの本書店で漫画店であの見かけたらあの 手に取って読んでいってください。そうです
ね、まあ、信長とかこの戦国時代の漫画って本当めちゃくちゃいっぱいあるからね、
うんうんうん、
何でももうそれを好きなの手に取れば大体面白いですから、
はい
はい、
それでは、はい、今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
この番組では私のサブカルチャー愛をスタジオで聞いてくれる人を募集しています。ぜひブザーを押しに来てくださいね。